このリトルボーイ一発で14万人が死亡したのでございますろか。ひどいですな。先日福岡の中川町が人口5万人を超えて中川市になりましたが、14万人といえばその中川市の人口の約3倍、中川市3つが一瞬に消えてなくなったようなものでございますろな。
14万人というのは投下されたその年に亡くなった人の数だからね。実際はもっと多い。
ひどいですな。
ひどい、全くひどい。その中には生まれたばかりの赤ちゃんだっていただろうし、これから生まれてくる胎児もいただろうし、全く許せない。おまけにアメリカの野郎、それを長崎でもやりやがった。ふざけんな。
マルガリータも激おこプンプン丸でございまするよ。アメリカの野郎、ふざけるなでございまする。
でもね、この怒りをどこへ向けたらいいのか、それがわかんないね。アメリカだけに向けるのはやっぱり偏っている。日本だっていろいろやったわけで、被害者意識だけで生きてはいけないから。
やり場のない怒り、原爆の直接の原因でもないのにずっと悩み続けたアインシュタイン博士の苦悩も、そういったやり場のない怒りから来ていたのかもしれませんのな。どうなさいましたか、カオルさん。
おい、うっかりして、この前のアインシュタインさんとの話で言うのを忘れたことがあった。
なんでございまするか。
原爆製造についてはドイツの動きやアメリカのマンハッタン計画が歴史の表舞台に出てくるだけだけど、実は日本でも原爆製造の可能性を本気で考えていたってこと。
本当でございまするか。
うん、確かね、携帯に入れてたな、このメモ。あ、これこれ、ほら。
カオルさん、ちょっと漢字が多くてさすがに読みづらいのでございまする。
あー、ごめんごめん。日本軍による原子爆弾製造について。1940年2月原爆製造の可能性について陸軍航空技術研究所所長安田武雄中尉が鈴木中佐に調査指示を出している。そして10月、理論上可能であるという報告がなされ、翌年4月、原爆製造に関する研究が安田中尉から東条英機を通して理化学研究所へ依頼された。具体的にはウラン濃縮設計に関するものだったんだけどね。
うん、ウラン235でございまするね。
そう、この前話したよね。
ところで理化学研究所とは何でございまするか。
科学や物理学の研究を行っていた民間の研究所のことだよ。
なるほど、民間のものでございましたか。しかしこの1940年から41年の日本の動きは42年のアメリカでのマンハッタン計画より前のことでございまするな。
そう、そこなのよ。
アメリカとは規模こそ違いまするが、日本も本気で原爆の使用を考え始めていたということでございまするな。
そう、そしてさらにほら、ここ。1943年1月、理化学研究所がウラン235の濃縮で原爆製造が可能であると報告していて、その年の5月、原爆製造を開始している。
つまり何らかの歴史のいたずらでタイミングが違っておれば、日本がどこかに原爆を落としていた可能性もあったということでございましょうか。
考えたくはないけど、そういう可能性は否定できないね。
マルガリータの大好きな日本がでございまするか。
残念だけどそうなんだよね。
マルガリータの大好きな日本が。
悲しいね。でもおいはこの事実を今度アインシュタインさんに伝えないといけないと思う。
アインシュタイン博士もきっとマルガリータと同じような悲しい気持ちになることでございましょうな。
そうだろうね。でも事実は伝えておかないと。アインシュタインさんがこの事実をどう捉えるかはアインシュタインさんの問題だから、ひょっとしたら気が楽になるかもしれないしね。
カオルさんはとても優しい時ととても厳しい時の両方がございますろな。
そう？
はい、でもそれはバランスが取れているということでございましょう。 ね、高倉さん。
笑わないでよ。僕は超フェミニストで優しい草食系男子を目指しているんだからね。
カールさん、このことは学校の歴史で学ぶことなのでございましょうか。
おお、それは考えたことがなかった。どうなんだろうね。少なくとも僕が学んだ歴史では出てこなかったと思うよ。博多に帰ったら最近の日本史の教科書を調べてみよう。
マルガリータの拙い考えではございまするが、この事実は教育の場で紹介すべきもののように思いまする。
僕もそう思うよ。どうしたマルガリータちゃん。
カールさん、お腹が減ってまいりました。